に一節から三節をお読みいたします。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。アーメン。今日も私たちの弱さを知って、この弱さに沿ってくださる主を、主の愛の帯によって立たせてくださる、その愛を豊かに知るこの時でありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい私たちの主イエス様を褒めたたえます。イエス様は全てのことを支配しておられます。私たちを憐れみの囲いで囲ってくださいます。その囲いによって私たちは守られて、正しい道を歩み、また間違った道を歩むことがないように、イエス様は常に私たちのことを目に留めておられます。その素晴らしい主を今日も見ていきたいと思いますが、はじめに一言お祈りいたします。私たちを愛の憐れみの眼差しで見ておられ、そして私がたとえ間違えた方向に行こうとしても、なおもあなたはそれを見ておられ、それも強制的にというよりも、あなたの愛の優しい導きに従って、私たちが本当に自ら突き動かされていくようにと、あなたはいつも配慮しておられる主であることを感謝します。今日もあなたのその麗しいご性質をよく見ることができますように、今語るしもべらの唇を清めてください。また預かる人々の耳を清めてください。あなたの命、あなたの素晴らしさ、それを今日も少しでもより深く、より大きく知ることができるこれからでありますように、主をどうぞあなたが全ての道のりに支配の御手を置いてください。全てをお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が、ね、弟子たちを選ばれるに、どうして、ね、こんな弟子たちを選んだのか、ね、時たま不思議に思うことがあります。十字架の場面において、ね、弟子たちはイエス様を見捨てて逃げていってしまいました。でまた、イエス様は十字架にかかられる前から、ね、私は必ず捕らえられて、恥ずかしめを受けて、そして、ね、十字架につけられて死ぬけれども、3日の後には復活する、ね、そういうふうに何度もあらかじめ言っておられたんですけども、けどそれを、ね、信じきった弟子たちは一人もおりませんでした。でイエス様が復活した後も、ね、イエス様が、ね、女たちに現れて、でそれで女性たちが、ね、弟子たちのところに、ね、私イエス様を見ました、復活しておりました、ね、墓も空っぽでした、ね、そのことを言ってもイエス様が復活したと信じきれない、で墓に行ってみたら本当に墓が空っぽって、ね、それでもイエス様が復活したとは信じていない、そういう弱い弟子たちです。その弱い弟子たちにイエス様は、ね、現れてくださいました。もうありありと、ね、正々堂々と弟子たちがいるところに、ね、現れて、シャローム、ね、平安があなた方にあるように、そう言って弟子たちに息を吹きかけられて、ね、聖霊を受けなさい、私があなた方を使わした、ね、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。イエス様は弟子としての証明、人間を取る漁師として福音を伝える者としての証明を弟子たちに与えてくださいました。 信じないトマスに対しては直接、ね、トマスに現れて、あなたの、ね、指をここに差し入れてみなさい、ほら、ね、十字架のその釘跡をありありと示してくださいました。もうそこまでですね、弱い弟子、信じきれない弟子にもう手取り足取り、もう至り尽くせり現れてくださって、そして主の働き人たちの証明を本当に弟子たちに何度も何度も与えられたんですけども、でも今日の箇所はですね、見てみますと、それでもなお弟子たちはイエス様からバックスライドしてしまう、ね、後退してしまう、その場面が出てきます。今お読みしましたところの、ね、この21章の3節では、シモン・ペテロが彼らに言った、私は漁に行く、シモン・ペテロは漁に行くと言ったんですけども、でもこの行くという言葉、ね、ただの、ことではありません。ギリシャ語原典の方を見ますと、フパゴーという言葉がこの行くという言葉に、当てはめられているんですけども、フパゴーという言葉、これですね、交代するとか、あるいは、ね、離脱する、戻る、そういう意味です。英語の、辞書では、ね、リタイア、あるいはデパート、リタイアするとかデパートする、ね、離れていく、リタイアする、私はリタイア、寮にリタイアする、ね、まあ、そういった意味ですね。ペテロはそういうふうに弟子たちに言います。あのイエス様から、ね、息を吹きかけられて召し出された後です。ペテロは私は寮に行くよ、ね、そういうふうに言って、でそれでその他の弟子たちもペテロに追随して、私も一緒に行きましょう、そういうふうに答えるんです。
実に不信仰に満ちた弟子たちです。イエス様は不信仰に満ちているこの弟子たちと会った時に、彼らの不信仰を全く全部取り除いてあげた方だから、何をするかって言ったら、自分の手と足、そして脇腹を見せたんですね。手と脇腹を見せて、まさしく私だということを言って、そして息を吹きかけてくださったんです。死んだイエス様、完璧に死んでいたと思ったから、イエス様の生前の話を聞いても信じられなかった彼ら、女弟子がイエス様復活されたんだと、ガリラヤにてあなたたちとまた会うと言っていても、彼らはそれが信じられなかった。そういった彼らがイエス様に会って、そして息が吹きかけられて、そして再び本当に信じられなかったイエス様を信じるように、その信仰が与えられたんですけど、でも彼らが後にやったことというのは、私は寮に行くということでした。どういうことでしょうか。イエス様に私たちも会います。御言葉を通して会います。テビリンを知って会います。祈りを通して会います。メッセージを通して、あーってイエス様に会います。心が一瞬にして温かくなります。皆さんがイエス様に会うたびに、皆さんの心の中にあーって、それがあるたびに、皆さんの身近にイエス様がいて、その言葉を今見えない、この信じていないこの弟子たちに手と脇腹を見せた、このイエス様が、手と脇腹を見せたイエス様が彼らに息を吹き込んで、そして彼らの不信仰を全部吹っ飛ばしてくださった。私たちも同じです。御言葉を通してさまざまなチャンスが与えられて、そして今まで信じられなかったイエス様のことがスッと信じるようになる時があるんですね。その時まさに私たちの霊はイエス様の私たちのために犠牲になされたその手と脇腹を見て、そしてあの方がおっしゃられた言葉、それを息が吹き込まれて信じる時が私たちにもあります。でもそういう信じる時があったのにも構わず、その信じようとしている熱い心があったのにも構わず、私たちが立ち止まったり、まだ後退してしまったりする時が私たちにもあるんですね。弟子たちにもありました。今日のこの御言葉を通して私たちが知るべきことは何か。私たちにも信仰というものが、信仰というものがずっと続くべきではない、続くべきものではないということなんですね。信仰の創始者、完成者であられるイエスを見ない限り、信仰はそこで立ち止まってしまう。そしてその信仰は、立ち止まった信仰は後ろに下がってしまい、 後ろに下がってしまった信仰は、私は寮に行くという様になってしまうということなんですね。確かにイエス様は現れて敵を吹き込んでくださいました。手と脇腹を見せてくださいました。これがずっと目の前にあれば信じたでしょう。でもイエス様は自分自身がこうだということを私たちに示された後は、私たち自身が見たものが聞いたものが息を吹き込まれたものがしなければならないことを私たちにしなさいっておっしゃられるイエス様なんです。それを弟子たちもわからなかった、私たちもわからなかった、教えてもらったのにわからなかった。これが今日の物語、この今日の物語です。
イエス様から息を吹き込まれて、ね、使わしますとイエス様は直々の任命を受けて、起きながら、ね、世の仕事に戻る、前の自分に戻る、ね、前の自分に、ね、世の仕事に戻って、ね、漁師に生活を、ね、投じて、それで魚が、ね、たくさん取れて、で奥さんともども、ね、豊かな人生を送りました、ね、それで終わりになるんでしょうか。いや、それはないんですね。あいにくですけども、イエス様から証明を受けた、ね、主の働き人、ね、イエス様にひとたび救われたクリスチャンが、ね、もう一度以前の状態に戻ろうとして、以前の状態で、ね、栄えていくということ、これはちょっと望まない方がいいですね。ここに出てます、ね、しかしその世は何も取れなかった、
何も取れなかった。戻された人がうちの教会にもいます。何度も出てて、何度も見つかり、何度も戻されて、今では出ていけって言っても絶対出ていけませんよって言ってる人がうちの教会にもいます。水野さん、アーメンですね。ハレルヤー、アーメン。そうです。イエス様は一回ご自分が息を吹き込んだもの諦めません。わかりますか。言いますよ。イエス様が手や脇腹を見せてくださって、そしてご自分の息を吹き込んだものは、どんなに逃げても逃げても捕まります。逃げても逃げても捕まります。そして戻されて、そして裸の自分を知るようになり、そしてイエス様を主よって呼ぶ、困った主よ、ごめんなさい主よって呼ぶ、そのようなものになるんですね。覚えてください。イエス様が息を吹き込んだものは逃げてもダメです。
愛されてるんですね。愛されているから、そう、うまくいかないということがあるんです。このペテロ漁師、ね、そしてもプロフェッショナル、経験長いですね。もうプロフェッショナルなペテロは、ね、漁というものは、ね、昼よりも夜の方が、ね、取れる、ね、ということで、ね、夜に漕ぎ出していくんですね。で弟子たちもたくさん連れてきたのに、でも投げても投げても一匹も取れない、ね、こっち投げて、ね、取れない、よしじゃあちょっとフェイントかけてあそこに投げよう、ね、フェイントかけてあっちに投げても魚にはなんかあたかもお見通しであるかないで一匹も取れないんですね。こういうことがあるんです。
あのね、普通ね、あの漁っていうのは夜はあんまり取れないんですよ。時々ですね、私釣りを外やったことがあるんで分かりますよ。時々小さい稚魚がある時ね、バーッとあの復活、孵化されるんですね。孵化されたものを狙ってね、魚がまた食べに来るとかね、じゃあなかったら夜行性であるイカなんかがこう夜泳いでると、そのイカを食べたいからね、まだ魚が湧き起こったり、だから連がら連中その夜にあの魚が釣れるとか釣れないとかそういうことじゃないですね。でもこのあのペテロというのはあのカリラヤの海をね、もう知り尽くしているんですよ。代々そのね海を糧にして生きてきたね、そこを取って、そしてパンを買った、ね、それでもうその魚が自分の着物になったり、ね、自分のね 財産になったり自分のパンになったり、これをずっとしながら生きてきたそのペテロの一家だから、魚を取りに行くためにいつ行けばいいかということがあまりにも分かっているんですね。だから夜に行ったんですよ。確実に確実に絶対と思うようなその錯覚に私たちも陥る時があります。例えばの話、あそこに行って商売したらなんかすごくうまくいきそうと、もう計り知れないこのね、当てもないその確信があふれる時があるんですね。でもあそこに行って商売すれば絶対にうまくいくよと思って、全ての人々が会社を起こし、そして店を始めということなんで、だけど始まる人が10人いたらね、儲かる人はその中1人いるかいないか、これが現状なんですよ。だから私たちどんなにこの頭で考えて、あれがいいあれがいいと思っても、いいと思っていることの保証を主がしてくださらないことには、私たちがいいと思ったところに行って何をする、自分の財産を食いつぶし、自分の能力を食いつぶし、時間を食いつぶして、そしてすっからかになって疲れた自分になってしまうわけなんです。私たち自身が考えることと神の、ね、考えていることにはもう全然異なった、ね、隔たりがあるんですよ。私たちは根拠もなくあることを信じて、そしてしゃしゃり出て行って、そして失敗するというものなんですけど、神様がしなさいということは天と地とその中にあるその全てのものが味方して、そして必ず成功をさせるという根拠があるんですね。ペテロ、あの海を知り尽くしていました。でもあの海にわっさかあるね、うようよあるお魚はどうだったんですか。すべてのものには主人がいる。天と地を作られた全能なるオールマイティの方、エルシャダイの主がその日あのカリラヤの海にいる魚たちに、絶対に絶対に絶対にどうぞ
主は全てを支配しておられるんですね絶対に絶対に絶対にですけども、人はですね、もう邪魔されると自分の思い通りいかないと、もうちょっとカンカンになるんですね。もし皆さんがね、あっちに行こうとして、でもパッて誰かが立ち塞がった、右に避けたら右にもパッて立ち塞がった、ね、左に避けたら左にもね、もうちょっとだんだんムカムカしてきますね。イエス様もそういうことをすることがあるんです、ね、ペテロもうプロフェッショナルです、ね、もう網を下ろせば、ね、魚が、ね、どこでも取れるはずのペテロが、その夜に限って投げても投げても魚があたかもなんか自分が網に投げるところをあらかじめ知っていたかのようにことごとく逃げられてしまう、ね、もうそういう時、皆さん奇跡と考えて、ね、奇跡と見て、ね、何を思い浮かべるでしょうね。奇跡、ね、もう自分がお金がない、よしじゃあ奇跡って言ったらお金がバンって降りる、ね、ああ奇跡だって、ね、思うでしょうか。あるいは皆さんのなんかちょっと憎たらしい人が、ね、行けって言ったらボーンって飛んでいく、ね、まあ、こういう奇跡を思い浮かべるでしょうか。皆さん奇跡というものはですね、何も皆さんの願った通りに行くとは限りません、ね、奇跡は皆さんの願った通りが 100% 閉ざされて、右行っても左行ってもニッチもサッチも行かずに何も、ね、動かない、何も取れないという奇跡もまたあるんです。
逃げていたら捕まる奇跡があったんです
ありましたね、まあ、ある人は、ね、もうパチンコやめられなくて、ね、パチンコをもう生徒に隠れてやってたら、もうあまりにもなんか引っかかるので、もうバンって殴ったらガシャガシャガシャって割れて、店員さんにちょっと引き取られて、それでようやくやめた人の奇跡もありましたね
そうです、その奇跡もありましたよ。その奇跡、ほらほらほらほらほら、今指を刺されてます。誰だと思いますか。ヒュー、ね、皆さん これはねもう何十年の前のことですよ、うん、今じゃないよ、錯覚しないで。今何河合先生パチンコ行ってパチンコの何あのカラス割ったの。いや滅相もない。今はパチンコの前を通るのも嫌なんです。そういう奇跡が起きまして、あの大昔パチンコをやめた人が私です。
先生からカードドライブやめた。
今聞きましたか。パチンコ屋のカードを持っていたんですね。でやめたいって言ったら、やめたいって言ってるから、やめたいんだったらそれちょうだいって言ったんですよ。そしてパチンコ屋のカードを全部私が没収しました。そしたらパチンコやめました。今言ったでしょ、パチンコやめましたって。アーメン、ハレルヤ、アーメン。だからこういう奇跡ってあるんですよ。物を取り上げられて喜んでる。あのね、あの夜ね、カリラヤの海ね、大変だったと思いますよ。魚たち、神から命令されているから、その命令には絶対に従順しなければならないでしょ。だからあのペテロがね、投げているこの網には絶対引っかからないように、シューって逃げなきゃ、シューって逃げなきゃ。魚っていうのはね、記憶が3秒だそうです。そうだよね、
言われてます。
確か記憶3秒って言ってますよ。っていうことは、お魚はね、近づくと主が言って逃げなきゃいけないから、主がその晩ね、もうどれだけ命令してんの。あの3秒しかあのね記憶がないあの魚にどれだけ命令してんの。一晩中って書いてあるよ。主も逃げる魚もね、まだ網を下ろすこのペテロたちも大忙しいね。そういう夜だったでしょう。
なんでこういう望ましくない奇跡が起きるか、これ大体ですね、もうほぼ原因確定してます、ね、主の身旨でないところに行こうとするからです、ね、主が右に行けって言ってるのに、でも左にあえて行こうとすると、ね、そういう奇跡が起きるんですね。望ましくない、何しても栄えない、ね、何してもうまくいかない、どんどんどんどんお腹が減っていく、ね、それでも、ね、立ち塞がられる障害に対しても本当に頭にきて、いやもう絶対にこの道を曲げないんだ、ね、絶対にあいつが悪いんだって、この道を曲げないでいくと、もっともっと何も取れない、もっとお腹が減る、もっと、ね、もう周りから、何この人みたいに、ね、思われて仲間外れされていく、ね、どんどんどんどんひもじく辛くなっていくしかないんです。
あのね、さっき私あの思ったんですけど、日本人ね、それを考えるとすごい祝福されますよ。あのね、下手にね、なんか商売しようと思わないんですよ。自分の今の生活が安定していたら、そこに留まろうとするのが日本人なんですよ。だからチャレンジ精神っていうのがないということとして言われたらそうかもしれないけど、安定性あるなしで測られたらどっちがある？冒険をしない日本人の方がある、ね、そのおかげでどうなってるかって言ったら、あんまり冒険をしないから、あのね、タンスの肥やしが増えるんだね、この国民は。だから国は冒険するから、日本はね、国は冒険するからね、お金どんどん使っちゃって、良くない政策をしちゃって、それで国民に借りっぱなしだね。まだ貸してください、まだ貸してください、まだ貸してください。そうだよね、安藤さん、ね、そうだよね。国はね、冒険するからね、だから国があのなんか投資したのね、大体あの良くないよ。でも国民がね、あのね、本当に月々ちょっとずつこう貯めてきたものはそのまんまね残されて、国にいつも貸しっぱなしじゃない、貸しっぱなし、ね、予算を組むと借りてる、毎年借りてる、これが日本の現状でしょ。なんで冒険をしないで、自分に与えられた場所においてしっかりと自分のポジションを守る、無駄に使わない、そして必ずね、本当に着実にできることをやるということで、あのね、一発 ツ屋のお金持ちはあまりないかもしれない。でもコツコツコツコツ貯めて、そしてこれ将来が安定されている人はもう日本人たくさんいるんですよ、ね、あのペテロたち、ね、イエス様に息を吹きかけられた、ね、手足も見ました、脇腹も見ました。でもその後自分たちがやるべきことがよくわからないということで、もうイエス様もそれからしばらく現れないし、だからここにいても知らないよね、なんかやることもないし、どうすればいいか分かんないし、なんかやれって言われたこともね、今までやったことないし、だから全部指定的に考えてしまう。それで指定的に考えられないことが一つあった。悩んだ末に何言ったら、あの湖に行けばいつでも私は儲かるよ、あの湖に行けば私を待ってる魚がいるよということで、私は魚を取りに行く、私は漁に行くって言ったのが彼らなんですね。私たちもそうです。主が私たちに、ね、お祈りをしている時に私たち自身にこの生き様をしなさい、こうしなさい、ああしなさいということをメッセージの時に、お祈りの時に、御言葉を開いた時によく教えてくださいます。なのに教えられたことをさておきして私たちは違う道に行こうとしているのが今までの私たちではありませんか。人生うまくいったこととうまくいってないこと、それを考えるとうまくいってないその原因は一つしかないですね。イエス様の御心と逆方向に行ったこと、これが全部うまくいかなかった。でもう一つうまくいかなかったことの原因っていうのは誰でもなく自分なんですよ。あらゆる状況の中で決定をしてその道に歩んでしまったのは自分なんですね。だからどういうこと、自分が自分の道を一番うまく生かさない、働きをちょっと痛いけど私たちは今までやってきたということなんです。
何を、ね、しても全然うまくいかない、そういう場合は本当に主の御旨から逆方向に進んでいるかどうか、これを確かめるべきです。それでもなおギブアップしないで進みゆくならば、もうどんどんどんどんひもじくなっていくんですけども、今日のイエス様はですね、本当に人のタイミングというものをご存知なんですね。人はもうここまで奮闘して何も得られないという、ね、ヘトヘトに疲れ果てるまで見て待っておられるんです。そしてようやくここで、ね、動けばその人は主に立ち返る、ね、そのタイミングで主は現れてくださるんです。主は夜明け頃に現れてくださいます。21章の4節で、夜が明け染めた時イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた、子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた、はい、ありません。でここで、イエス様が岸辺に立たれるんですけども、しかし弟子たちにはそれがイエス様だとわからない、気づかないんですね。誰かイエス様以外の普通の人間だと思っています。で本当に目の前で魚を取るということで、もう目がこんな風になって、でそっちの頭がいっぱいだと目の前にイエス様が立ってもわからないものです。でそれで、ね、けれども声かけられるんですね、子供たちよ、ね、もう本当にイエスさんから見れば子供たちよなんですね。子供たちよ、ね、で食べるものがありません ね、訳されてるんですけど、でもこれですね、まあ、原文の方を直訳しますと、ね、食べるものがないのだろう、ね、英語で言うとこの Don't you っていうね、もう否定ありきの、ね、きっと尋ね方なんですね。それはないことがもうイエス様には分かりきってるんです。そうです。だってイエス様が全てを支配しておられるんですから、ね、弟子たちが一匹も魚が取れていないことはイエス様ご存知です。で弟子たちはもう認めるしかなかったんですね。弟子たちがまだこの時、いやこれからだよとか、ね、まだまだそういう体力また気力が残ってる間はイエス様は、ね、現れないですね。もうこの時弟子たちは、ね、気力が尽きてるんですね。はい、ありませんと、ね、彼らは答えるしかありませんでした。イエス様は、ね、この時さらに、 6節です。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。アーメン。ね、お言葉に従ったら、ね、その通りしたらおびただしい魚が取れるようになった、ね、これイエス様のご聖書です。本当に働き人たちはこれをたくさん経験するべきです。この、ね、ペテロ・ヨハネ経験しました。いつ経験したか、ね、彼らが召し出された時同じ経験をしました。でイエス様を、ね、捨ててイエス様を十字架につけられるのを見て、そして、ね、イエス様復活してもなかなか現れない。また、ね、じゃあ寮に戻ろうとした時にまたこの経験です。取れない取れない取れないけれども、お言葉通りしたかったら取れた。大量な、ね、魚が取れました。本当に第2の奇跡が起こりました。お言葉に従えばもうそれまでの自分自身のプロフェッショナリティとか経験とか努力とか嘲笑うかのような大量が、ね、取れる。こういうことはあります。皆さん、主の働き人クリスチャンであるならばまさに奇跡の連続なんです。でもし主の御旨に従ってない網下ろし、主の御旨に従ってない働き、それに出ていけばことごとく、ね、網を下ろしたところも魚に逃げられてしまう。で皆さんが望んだところに、ね、お金を求めていくならばお金に逃げられてしまう。で女性を求めれば、ね、女性に逃げられてしまう。そういうですね、本当につかめないんですけれども、もし主の御旨に従ったところを、ね、網を下ろすならば、この人間の知恵とか経験とか、ね、そういったことを何にもあざらうからのように大量が取れる。これ人は偶然って思うかもしれないですけど、しかしクリスチャンはこのような、ね、奇跡をたくさん味わいますね。主の御旨にかなっていなくても奇跡、ね、かなっていない行動をしたとしても、その行く道行く道が閉ざされる奇跡。しかし主の御旨に従って行くならば、もうやることなすところ、ね、祝福される奇跡。皆さんは一体どっちの奇跡を体験したいでしょうね。
従順して。
従順して。アメン。そうです。従順、ね、クリスチャンであるならば、主の御言葉に従順して働く奇跡。これをたくさん、ね、得ていくべきです。するならば、それが、ね、神様の栄光となり、皆さん自身のその、ね、働き、皆さんの生活、それがどんどんどんどん潤っていくからです。7節、そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。ここで湖に飛び込んだと訳されてるんですけど、直訳すれば、自分自身を海に投げた、ね、というところが直訳です。自分自身を海へ投げた。ペテロはこの時裸だったんです、ね、そしてイエス様だ、ね、主だと聞いて慌てて衣を着て、そして自分自身を海の中に投げ込みました。で本当に象徴的な場面です。ペテロは裸でした。服を脱いでました。ペテロは、せっかくイエス様からあなたは人間を取る漁師になりますよ、聖霊の息吹を吹きかけられて、ね、聖霊の帯を締められて、ね、聖霊の、ね、赴くままに行くべきところを彼はそれを脱ぎ捨てて、ね、人間を取る漁師という衣を脱いで魚を取る漁師に戻って、でそれで、ね、このしかも弟子たちを引き連れて世の仕事に戻らせ、ね、世の苦労をさせ、ね、世の、ね、その本当に虚しさ、それをたっぷりと味わわせたあのペテロ、ね、裸になって弟子たちに右だ左だって、ね、あっちに網を下ろしなさい、そういうふうに指図しても指図しても何にも取れない、虚しい。どうして自分の言うことがことごとくこうなるのか、どうしてこうなるのか、そういう虚しいところ、裸で演じていたところに主が現れた。もう彼は、ね、自分が裸であることに気づいて、もう衣を身にまとって、 そしてもう自分自身を海の中に投げ入れるしかなかったんですね。皆さんもそういうことがあるかもしれ、あったかもしれません。で、そういう時はこのペテロのように本当に今までの自分の思い込み、自分がこれだ、この道でやっていこうって、ね、そのような自分けれども虚しい、もうただただ出費がかさむだけ、ただただ、ね、人が自分から離れていくだけ、ただただ健康を失っていくだけ、そのようなことはもう海に投げ入れて、ね、イエス様からもともと与えられているその御衣を、ね、着せて、救いの衣、聖霊様のその行くべき帯、ね、それを締めて、そして主の働きに戻るべきなんです。そして行くんです。ペテロはイエス様の元へと泳いでいきました。私たちも本当にそんな自分は、今までの自分は投げ入れてイエス様の元へと近づいていくんです。イエス様の元へと泳いでいくんです。これがこのような正しい、ね、対応です。このような時の取るべき正しい対応です。でそれで、9節から、こうして彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。アーメン。本当にペテロ、また弟子たち、ね、イエス様からもう一体何やってるんだって言われてもしょうがないようなことをしてきました。何度も何度もイエス様の言葉に従わない、何度も、ね、離れてしまう。でこの時も離れた。それでもイエス様は追いかけてきてくださったんですね。そして弟子たちを、この不信仰に陥った弟子たちを、ね、何か叱りの言葉は一切この時かけてないですね。むしろイエス様がかけたのは、ね、右に網を下ろしなさい、ね、そうすれば取ります。でそれに従ったら弟子たちはたくさん取ることができた。でしかも、ね、その網破けなかったって書いてあります。でたくさん魚が取れたんですけど、しかし網は破けないという、そのことも主はお命じになられていたんです。主はですから、ね、魚が、ね、投げるところ、網を投げるところのその下の魚がを、ね、に命じて網の中に一匹もかからせないという奇跡も起こされますし、また、ね、どうせ雨するんだったら、ね、網を投げたところにもう魚がこんなでかい、その湖のよりすぐりの大きい魚、優れた魚がおとなしく集まってきて、ね、網が破けないように気を配って、ね、魚の側に気を配られてあっさり捕まえられる、ね、どうせならこの奇跡に預かれですね。
多分ね、その日ね、あの魚たちがね、入ろうとして、あんたダメだよ、あんた私より太ってないでしょ、あんたダメだよって、あなたはね私より高くないでしょ、あんたダメだよって、あんた私より美味しくないでしょ。魚がねもう主に仰せられたそのね網の中に入るために、よりすぐりの魚、もう選ばれし魚、その魚がねもうそこに入るために自分たちであんたダメだよダメだよって言って、それでね入っていたかもしれないですね。あのね、私びっくりしたのは、このね魚たちが入ったじゃないですか。入った時に引き上げてしまったら、日本語の聖書はどうなってるんですか。韓国語の聖書はあの引き上げてないんですよ。
最初の方は引き上げてないですね。
引き上げて、
6節では網を引き上げることはできなかった。
できなかった。だから引き上げてることはできないから、どうなったかって言ったらね、こういったね、この船に魚も一緒に泳いでそしてこの網を持って魚と船が一緒にイエス様がいるところにこうやって来たっていうことなんですよ。すごいと思わない？すごいでしょう。これが私たちの主がなさる技なんですよ、ね、天地に満ちている全てのものは誰のもの？イエス様のものなんですよ。そうなんです、ね、物は主人の言うことを聞くようになってる、ね、物で主人の言うことを聞かないのは私たちだけ。私たちだけはね、右行けつっても左がいいですって、 ね、まっすぐっつったら、いいえここがいいからって、私たちだけなんですよ。あらゆる天のもの地のものその中に満ちているものは主の仰せられた言葉に全部従うんですね。闇がこう網が破けないようにね、魚たちがどれだけね、あの網に負担をかけないようにね、網に自分のこう体がね、こうね、こう力がこう及ばないように自分たちでもう本当にひしめいて、破かれたら大変だよって、私にくっつけくっつけくっつけって、右の網ちょっとくっつきそうだよって、うわーって、魚たちがそれをやったって。あの海の中見たかった、私絶対見たかったよ、見たかったです。
アレルイエス様のご性質、それは愛、憐れみ、許しに富たまおう熱のご性質です。
アメン。
この時、ね、この弟子たち本当に自分の裸の恥を演じて疲れ果てて、ね、弟子たちに世の働きを、世の苦労を、ね、させてお指図して虚しく働いていた、そんな彼ら、そんな疲れ果てて水浸しの彼らを陸地で炭火を起こして、パンを焼いて、いや魚も焼いて待っててくれたんです。しかも、ね、あなた方が今取った魚を幾匹か持ってきなさい、ね、でそれで引き上げてみると153匹の大きな魚で、その網は満ちていたけれども網はなんと破けなかった。
ハレルヤ。
ヨハネわざわざ、
ハレルヤ、
それほど大きな魚だった多かったけれども網は破れなかったって、ね、十節で言っております。イエス様は、ね、さあ来て朝の食事をしなさい、そういうふうに言って、イエス様は来てパンを取り彼らにお与えになって、また魚も同じようにされました。働き人が、ね、取った魚を、ね、それをも持ち、イエス様が用いて料理して、そして弟子たちに食べさせてくださる、これが本当に私たちを望むことができます。本当にイエス様はそのような、ね、お方です。すんだ刀身を消すこともない、また傷んだ足を折ることもしない、あるいは、ね、権威の座に立って大丈夫だからあれをしろこれをしろ、そういうお方でもない、ただそのイエス様ご自身の愛、憐れみによって固くなな心を、ね、もう柔らかく溶かして、そして本当にイエス様に心底をついていきたいというその願いを起こさせる、それがこのイエス様のご性質です。
アーメン。
ペテロはこのイエス様のご性質に触れられて、どんどんどんどん変えられていきます。ペテロのみにならず、他の弟子たちもこのイエス様と関わるうちに、イエス様と交わりをしていくうちに、どんどん変えられていきます。皆さんも同じです、ね。自分で自分を変えようとしても、ね、なかなか変わらないですけれども、イエス様を見つめて、イエス様と一緒に歩んでいくうちに、皆さんも、あ、イエス様はこういうやり方をしていったんだ、私もこうしよう、ね、回答が分かるんです、正解が
分
かるんです。
そうですね、私たちイエスキリストを、ね、信じて自分の信仰がどんどんどんどんということなんですけれど、イエス様が私たちに、ね、一番最初に見せるのは何、手と脇腹だったんですよ、ね、手と脇腹、ね、イエス様が生きたことを、ね、本当に信じられない人たちにイエス様が一番最初に見せたのは手と脇腹、手と脇腹を見てまさしく主だと信じた人たちにイエス様が2番目やったこと、息を吹き込んだんですよ、ね、次イエス様が仰せられたのは、ね、仕事しなさい、ね、聖霊を受けなさいということですよね。だからイエス様のこの現れ、そして信仰への導き、働き人としての起こしからというのは順番があるということなんですね。だからこの順番というものを、ね、私たち一人一人が、ああ、私は今順番のこの辺にいるということが自分に現れたイエス様によって私たち一人一人は知ると思います。みちゃん、今の返事みたいに美しい姿をイエス様にずっと見せておくれって言ってますよ。 イエス様すごいね、イエス様すごいね、うん、私思いました。あ、イエス様が焼いたパンと魚食べたいって、皆さんは思いませんか？思うよね。イエス様がジュージュージュージュー焼いた魚食べたいですよ、ね、イエス様がね焼いたパン食べたいですよ。翼に聞きました。私イスラエル行ったら美味しかったって言ったら、うーんなんでって言ったら、パンパンパンパンパンずっとパンが出てくる、ね、それでちょっとパンばっかりじゃちょっとね、それで私言いました、君私と同じでマンマが好きなんだねそれでも私イスラエルのパンが食べたいよっつうのね、あのカリラヤ湖のね脇で、本当にイエス様のなさったその技ってすごい美しいと思いませんか？本当に困り果てている彼らに、ね、右に下ろしなさい、ね、下ろして、そして目いっぱい取って、そしてえりすぐりのものをまだね魚と一緒に泳いで、ペテロは泳いで、魚も泳いで船は漕いで、それでイエス様がいるところにいたんだよ。もうなんかね、私ね心がドキドキするの、すごいなって、ね、もうほんとすごいなと思います。それで終わりかと思ったら、今度はね、ご苦労様つって、お腹減ったでしょう、食べお食べお食べ。人間の親はね、悪いことするとね、今日の夕飯なしってなっちゃうよね。私たちのイエス様は悪いことしたらジュージュージュージュー焼いて、パンを焼いて、おだべって言うんだよ。すごいと思わない？どういうことかって言ったら、人は愛によって解かれる。イエス様のこの愛によってね、解かれて、それで私たちのね、この不信仰というものがね、はあ、悪い、こんな私のためにパンを、こんな私のために、食べながら泣いたと思うよ。イエス様ごめんなさい、ああイエス様ごめんなさい、ああごめんなさい、絶対に愛憐れみ許し、その恵みは神のものです、ね、愛を私たちが食べた時、愛のパンを、この御言葉のパンを食べた時、愛の魚を食べた時、ね、たまーって食べさせてくださるあのお方の気持ちがスッと私たちに来た時、私たちは変えられますよ。この時彼らはイエス様に会って変えられた、愛によって、
イエス様によって変えられるんですね。この、153匹の魚、ね、なんで153か、ね、ヘブライ語には、ね、ゲマトリアって言って数字があるんですね。で、この153という数字は神の子の数字です。神様の子供の数字、ね、神の子、ヘブライ語ではベンハエロヒムって言うんですけど、
ベンハエロヒム、ベンハエロヒム、
でそれ、そのヘブライ語を数字で、ね、計算していくと153匹になります。
これがベンハエロヒム、これをね計算していくと153という数字になるんですよ。
弟子たちによって捕らえられるんですね、神の子たちが。でそして、ね、捕らえられた神の子たち、イエス様のところにイエス様が、ね、それを持ってきなさいって、ね、イエス様の手で調理されるんですね。
この中にこの魚、このね、網の中に入ったこの魚っていうのは153、ペンハエロヒム、神の子たち、神の子たちだったんです、ね、 イエス様が下ろしなさいと言った時に、ペンハエロヒム、この魚たちが入っていた。下ろしなさい。仕事もそうです、人間関係もそうです、人を取ることもそうです。勝手に自分でね、あっちこっち、ね、網下ろさない。御言葉を準備して、主が下ろしなさいっていう時、私は下ろします、決心して、そうやっていれば主は下ろしなさいって言うんですよ、ね、働きの現場、この海という魚を取らなければならない、この世という働きの現場において、網をちゃんと修理して、船に乗って下ろす準備をして、そしてイエス様が行けって言った時に行って、下ろしなさいって言った時に下ろせば、153匹神の子、網の中にスイスイスイスイスイスイスイ入ってくれる。これが今日この網を下ろした時に起きたことです。
主のしもべたち、ね、人間を取る漁師、働き人たちは主が下ろしなさいと言われるところに下ろすべきなんです。そうじゃないところに闇雲に下ろしても何も取れません。けれども主が下ろしなさいと言われたところに下ろすならば、ね、その生き、ね、のいい魚、ね、神の子供たちが入ってきて、神の子たちがおとなしくなるんですね。本当に不思議です。御言葉が入るとその人をおとなしくさせます、ね、もう、結構ですね、あの茨城とかでもうこんな入れ墨してる人とか、こんな筋肉がある人とか、ね、神の言葉を聞いてもうなんかちっちゃくなるんですね。本当に生きのいい大きな魚がどの網の中に入ってくる。それで網の中に入ってきたら、それを、ね、イエス様は言います、ね、今取った魚を、ね、幾匹か持ってきなさい、ね、イエス様火の中に入れて調理するんですね。神の子たちはイエス様の手に調理されるならば、ね、弟子たちのところに差し出されて、ね、よく、ね、料理された魚、ね、有用なものとしてさらに主の働き人へとなっていくことができるんです、ね、この魚はイエス様のもとに焼かれて、そして弟子たちのところに差し出されて、ね、さあ、ね、朝の食事をしなさい。本当に私たちも神の子として、ね、この福音の網に捕らえられて、その福音の網はもう破れません、ね、復活の後の主の網は破れないんです。復活前の網は破れました、ね、ルカの福音書でこの弟子たちの証明の場面、ね、その網は、ね、日本語の聖書は破れそうになったって書いてあるんですけど、でも、ね、キングジェームズではっきりと破れたと、ね、ティア、ね、書いてあります。復活の前は破けても、復活後の主の福音の網は決して破けないんです。私たちも下ろすべきです。この主の、ね、働きに入っていくべきです。ペテロは、ね、またこの時弟子たちはこのイエス様の愛のその対応によって作り変えられていきました。ペテロは、ね、本当どんどんどんどん、ね、それまでの本当にもうすぐやんちゃしてしまう、すぐに、ね、もう口が先走ってしまう、もうすぐに居眠りしてしまう、そういう諸々の性質、それがペテロはどんどんどんどん、ね、このイエス様との関わりをしていくうちにどんどん削ぎ落とされていきました。でペテロ、生涯を閉じる、ね、直前に書いた手紙がこのペテロの手紙なんですけども、ペテロの手紙のですね、第一ペテロの5章開きたいと思います。第一ペテロの手紙の5章、2節から4節までをお読みしたいと思います。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい陸徳を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。アーメン。 テロは栄光の冠を受けました。でペテロその生涯の最後どういう形だったか、この、ね、イエス様から召し出された時、ね、その福音の網を、ね、下ろしたあの時は、ね、大体 AD の、まあ、30年代、中盤ぐらいですかね。ペテロは、ね、AD60 年の後半、ね、まあ、AD70 年ぐらいかもしれません。その時に、ね、ローマにおいて逆さ十字架の貼り付けの刑に処せられて、ね、殉教するんですけども、その長い間、ね、ペテロが本当に福音を種をまいて多くの人々を養って多くの人を立ち直らせ、ね、作り変えていく。そして、ね、60年代になると、ね、ローマ帝国のそのネロ皇帝の迫害が激しくなっていきます。でそれでクリスチャン、ね、もうローマにいるクリスチャンたちが、ね、ローマにあの火を放ったのはキリスト者と呼ばれる者たちだという濡れ衣を着せられてどんどん捕らえられていくんですね。でペテロは、ね、もう指導者的な立場でしたから、ね、他の生徒たちにどうか逃げてください、ね、ローマにいては危険ですということで、ね、ペテロ一人、ローマから離れて行こうとするんですけども、しかしその途中で、ね、主と出会ったそうです。主と出会って、ね、主から、ね、もしペテロあなたがローマから離れていくのであるならば、私がローマに行って私がもう一度十字架にかかろう、ね、そういうふうに、ね、言うんですね。でペテロはそのイエス様と出会って彼がローマに戻ることを決意します。でペテロはローマに戻ってきました。ローマで、ね、逃げ遅れて捕らえられてしまったクリスチャン、ね、牢獄の中でもう、ね、もうすぐあのコロセアムに出されてライオンに食われたり、あるいは、ね、火炙りにされたり、ね、その章にさらされていくクリスチャンたちのところに行って彼らをイエス様に会って慰めて彼らを励まして、ね、まさにもう彼が群れの模範となっていたんです。彼が、ね、本当にイエス様の愛憐み許しの性質を備えてその生徒たちを本当に、ね、主の身元にまかるその最後の瞬間を本当に主を賛美し褒めたたえる、ね、それほどに美しい形で他の生徒たちが、ね、殉教していく様を見守り、そしてついに彼自身も最後逆さ十字架の貼り付けになって死んでいきます。ローマにおいて、ね、クリスチャンたちが殉教していく様、ね、火炙りにされてもライオンに食われても最後彼は主を褒めたたえ賛美しながら、ね、眠りについた。その顔は非常に安らかだった、ね、あの映画でもありますね、クォ・ヴァディス・ドミニ、その映画、まあ、まさにその場面が出てきます、ね、ネロ皇帝はクリスチャンたちが笑いながら死んでるのを見て、ね、あれはもう人間じゃないってそういうふうに言っておりました。そうです、人間ではなく神の子になっているんですね。ペテロはそのように本当に作り変えられてきました。これイエス様の個性質、イエス様に従順服従すること、それを続けていったらいつの間にか彼もそうなっていたんですね。イエス様と交わりを持つべきです。イエス様と、ね、交わり解かれているならイエス様の精神どんどん似ていきますけれども、ね、悪い友達と一緒に交わって悪い友達に研ぎ澄まされていくならばその人は悪くなっていきます。だから、ね、悪い友達ではなく本当にイエス様と交わりを続けていくならば、このペテロ本当にイエス様のご性質へとどんどんどんどん作り変えられていきました。ペテロはこの、ね、第一ペテロの5章、13節で、ね、こういうふうに言っております。バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。また私の子マルコもよろしくと言っています。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますように。アーメン。これは、ね、バビロンにいるペテロおよび、ね、選ばれた婦人が、ね、挨拶とともに言っている言葉です、ね、彼ら、ね、なんでローマなのにバビロンと言ったんでしょうか、ね、バビロン非常に悪の象徴の町です。バビロン、ね、それは不貧困に満ち汚れに満ち神の生徒たちを虐殺するそういう都、そのようなバビロン、そのようなローマ帝国、 その中にいる婦人たちと共に、また息子の、私の子マルコも共にあなたによろしくと言っています。ね、これは現在21世紀を生きる皆さんに対しても語られている言葉です。ね、あのひどいローマの牢獄の中において、ね、もうすぐ、ね、いつ死ぬかわからない、いつ引き出されるかわからない、そういう中においても一緒にいる婦人たちも、また私の子マルコもあなた方によろしく、ね、そういうふうに本当にペトロが死を覚悟した、ね、彼らがいつ、ね、引き去られるかわからない、そういう彼らがあなた方によろしくと言ってます。
このね、いつ死ぬかわからない、囚われている、ま、もしくは囚われいつ囚われるかわからない、そういうね、もう目いっぱいね緊張した、そういうあの状況の中において、でローマの牢獄において、あのね、信じていた婦人たちをね、韓国語の聖書だとね、教会って紹介してるんですよ。婦人たち、彼女たちの信仰そのものが教会だったね、そういうエクレシアと記録されているわけなんですね。で、何が偉大かって言ったらね、いつ消え失せるかわからないこの命の瀬戸際にあって、彼らが今危険が及んでいない人々に対して何を言ったって言ったら、キリストにあるすべての人々に平安がありますようにって言ったんですよ。どういうことかって言ったらね、彼ら自身に、ね、今の現実を打ち勝つ平安があふれていたということなんです。いいですか、キリストにあって生きようとしているその全ての人に、その生き様に合わせて主が最高の生き様ができるように、貧しい者には富を与え、病に伏せている者には癒しを与え、失敗している者には成功を与え、ね、卑屈な者は引き上げて地の高いところ、雪歩くことが巡ることができるようにしてくださり、死ななければならない人たちに卑屈な死に方をしなくてもいいように、あらゆるこの不安な状況を打ち勝つ平安、キリストが与えてくださった息を吹き込んでくださったこの平安が彼らの中にあった。だから彼らは心がもう平和、平和に平和に平和に平和に満ちていて、ね、この溢るんばかりの平安、ね、この平和を綴ったんですね。キリストにあるすべての人々に、兄弟姉妹に、父や母、弟や妹に、お兄ちゃんやお姉ちゃんに、ね、平安がありますように。これは貫いた信仰に対しての神様のプレゼント、プレゼントでした。だから今もこのね、迫害を受けている人の中で、今もね、人々が平安を持っているから、中近東でたまに人がクリスチャンだからって殺されるじゃない、イスラムに。その時に見ると、イスラムに殺されている人々はもう子供から大人まで顔がもう平安なんですよ、ピースなんですよ。殺そうとしている人たちの顔を見るとね、覆面をかぶったりね、見えてる顔はね、もう気違いみたいな顔してますよ。キリストにあって死のうとしている人たちに主がプレゼントしてくださるものが、死をも打ち勝つ、死ぬ間際においても死ではなく、ね、誰かを祝福することができる、このね、幸いを主が与えてくださるということなんですね。
アメン。弟子たちも、またペテロも本当に、ね、おっちょこちょいで信じきれない、何度言っても何度言っても、ね、やめない、何度言っても何度言ってもやってしまう、そういう彼らがこうやって作り変えられたのは、 イエス様と同じやりをしていたから、ね、イエス様の御言葉を持って互いに教会の中で、ね、エクレシアの中で互いに励まし合って日々互いに御言葉を、ね、宣言し合い日々互いに祈り合ってそして、ね、パンを一つのパンを裂いて互いに食べ合ってそういうことをし続けていたからそして福音を伝え続けていたからだからイエス様が共に働いてくださってイエス様と交わりをしてそしてこのように作り変えられていったんです。どうか皆さんも今この時代を生きる皆さんも本当にこのペテロのように作り変えられていきますように、ね、作り変えられます。イエス様とお交わりをしているならば必ず作り変えられていきます。イエス様から離れないでください、ね、イスカリオテユダは離れてしまいました、ね、それでこの恵みには預かれずにせっかくいただいた使徒という、ね、素晴らしい特権を、ね、売り渡してしまった。どうか皆さんはこのイエス様を信じたことによる、ね、聖霊さんの息吹を吹きかけてられたその、ね、聖霊の帯それに縛られることこれを、ね、厭わず本当に主にあって幸いなこれからの働きをしていく皆さんでありますようにイエス様の名前によって祝福いたします。
アメン、
アメン。ではこれから皆さんそれぞれ一人一人が今いただきましたこの御言葉これをもとにしてそれぞれが祈り求める時を、持ちたいと思います。バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。また私の子マルコもよろしくと言っています。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますように。アーメン。ペテロはこんなにも作り変えられ栄光の冠を受けるにふさわしいものと作り変えられていました。主よ、私たちも変えられる望みがあることを感謝します。イエス様、あなたにあって我らも作り変えられます。なぜならあの時代生きておられたイエス様は今の時代も生きておられこれからの地も決して死を見ることなくあなたは私たちと共に生き働かれる主だからです。ただ私たちが主よあなたが成してくださった素晴らしい贖いの御業それを軽んじるということがないように本当にあなたが示してくださったその愛憐れみ許しの技を私たちもそれをしっかりと見てそれに習いイエス様のその愛憐れみ許しの技を私たちの自分のものとして群れの模範となりまた人々に対して本当にあなたの道を示していくことができますように割り当てられている人たちを支配するのではなくむしろ群れの模範となりなさいとあなたがおっしゃった通りに本当に私たちも口先で命令とかではなく本当に自ら群れの模範となっていくものでありますようにイエス様そうなれない自分けれどもイエス様はしてくださいます。本当に私たちはイエス様についていきイエス様がしてくださった通りに私たちも行っていくことができますようにどうか導いてください。弟子の道をお守りください。私たちもイエス様の弟子として主を本当に今こうして召し出されているこの喜びを感謝いたします。私たちも主をあなたがここに下ろしなさいと言われているそこに網を下ろしそして神の子たちを153の神の子たちを獲得しそしてイエス様のもとへと持っていくものでありますようにイエス様神の子たちをあなたは働き人へとしてください。イエス様あなたが調理してくださるならば神の子は働き人へと作り変えられそして私たちも本当にあなたにあって整えられることができます。主よどうか今この時働き人をお送りくださいますように。 そのお祈りを我らの愛する主イエス様の名前によってお祈りします。アメン。それでは主の祈り557番を賛美いたします。どうぞご起立ください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。それぞれ主の御前に出て、それぞれが主とお交わりをすると今日持ちましょう。